どうもこんばんは。ジジイの品格でございますけども、お元気でしたか？お加減どうですか？言うてますけども。早速行きましょう。ポッドキャスト限界集落！まあ、これは、松村さゆりさんがね、主演された東京ワイン会ピープルから、からの引用でございまして、まあ、マッチュンが、ね、普段ワイン飲まないマッチュンが、ワインを飲んで味をね、的確に例えて、周りを圧倒させるっていうのがね、こういう映画でございまして。で、まあ、その例えがね、どれも的確で、情景たっぷりな味の説明というか、まあ、例えみたいな、してまして、これええなってことで僕もやりたいなってことで、お酒を飲んでジジイの品格が、その味を乃木坂メンバーに例えるという企画でございますけども、今日、本日飲むのが、アサヒスーパードライ。こちら、ついにビールです。今回は。家に転がってまして、アサヒスーパードライ。あれですよ、今年の春とかにやってたマイアンとか、ね、カナリンとか、マナッタンとか、ね、新内さんが出てたコマーシャルのピンクラベルのやつ。あれやったから、これ飲まないかんな、思って。まあ、あとまあ一番の要因がですね、賞味期限が9月末になってまして、もう完全にもう1ヶ月超えてるんですけども、まあまあまあいけるでしょうということで、今日はね、このアサヒスーパードライをね、ガチコーン飲んで、パチコーンと例えて、周りを圧倒させたいと思いますよ。ビール本当に苦手なんですよね、僕。いただきます。おぉ！うわぁ、久しぶり飲んだ。うわぁ、久しぶり飲んだ。あぁ、こういう味、こういう味、そう。爆芽感すごいな。久しぶりにビール飲んだら、こんな爆芽の味したっけ？麦感強いですね。強くないですか？僕、わかんない。ビールはほんと年一回飲むかの漫画ぐらいの男なんで。アサヒスーパードライは麦感強いね。だから、ビールって麦ですよね。麦、麦芽みたいなやつでしょ。これ素材の味強いな、多分。ビールの中でも、素材強め。素材で勝負。となればですね。もう一口飲んだら。うわぁ。なんかこう、逆流する感じというか、なんか合わないんですよね、僕。うーってなる。戻しそうなるのがなんかね、ビールなんですよね、僕。ちょっと合わない。でもなんか、前よりは飲めますね。そうですね、素材の味といえば、ま、寺田ランゼさんしかいないでしょ。やっぱこう、取り繕わない美学みたいなね、やっぱ私は私やからみたいなのをこうずっと言ってはる方なんで、このアサヒスーパードライはこう寺田ランデさんでいかがでしょうかってことで、まあお酒は二十歳になってからということでね、やっぱこれだけはちょっとこれから付け加えていきましょう。本当に、誰もね感想こそはないけども、やっぱこれがなんか巡り巡ってってなったら怖いんでね、やっぱりもう二十歳になってからで、よろしくお願いいたしますということでね。まあまあまあ、ちょっと、発表がありまして、まあ、ちょっと決意ですかね、これは。まあ、このポッドキャスト始まって、およそ2年、ちょっと、2年半ぐらいですか？大体ね。おおよそ2年半。2年半か、まあ、2年6ヶ月。2年と6ヶ月ですよね。言い換えれば。2年半を言い換えたら2年6ヶ月。まあ、どんぶり干渉で言うところの、まあ、およそだから2年6ヶ月は何日ぐらい？900日ぐらいですか？およそ。ええー。まあ、だから、2年半、900日、ニアイコール、2年6ヶ月。 になるわけなんですよね。はいはい、わかりました？わかりましたって言ってもね、あんまわからないですけども、いやまあそれで、ちょっと、まあ、ね、もう中学高校とかやったらね、もう3年で卒業なんでね、やっぱそうなんですよね、3年なんですよね。でね、まあなんと言いましょうか。本当言いにくい話ですけども、言っちゃっていいですか、本当これ。大丈夫ですか？ちょ、もう一回ビール飲んで、逆流させてから言っていいですか？大晦日やりまーす大晦日やりますよー。ちょっとなんかドッキリ感出そうかなと思ったんですけども、ちょっとまだまだ実、なんか下手でしたね。いやー、そうなんですよ。やっぱこのポッドキャストと言ったら、やっぱ大晦日、お正月なんですよ。一番力入れるのが、どこよりも、どの日よりも。やっぱあの浮かれ、やっぱ一番浮かれてるんでね、日本が、世界が。これは僕らも浮かれないかんでしょってことで。ね、みんな暇やねんから。やっちゃおうやってことで今年はやらせていただきます。振り返りますと、おととしがまあ小松さん一人でありまして、で、去年が大晦日やってないんすよね。ちょっとなんか紳士協定みたいな感じで。うん。でもなんか、お正月とかやりましたもんね。うん。お正月やったな。そうそうそう。やったんで、今年は、大晦日、やらせていただきます。まあ、自由の品格はもちろん、参加するんですけども、今回特別に小松さんが、お越しになられます。取り付けました、自由の品格が。ええ。やっぱりこれはちょっともう召集ですよ、と小松さん。ですし、この夏、小松さん来てくれた時に、約束一応しましたから、ええ。なんかまだ小松、なんかね、そう、諸悪の根源は、やっぱジジイの品格と、乃木坂と、ポッドキャストみたいなの言ってたんで、これは決着つけなあかんな、大晦日やな、みたいな話をしまして、その決着をちょっとつけたいと思います。で、ま、久しぶりに喋ったんですけども、この前小松さんと。まあ、やっぱね、仕掛けてくるんですよ。なんせ小松さんが。で、僕がその度に、いやいや、小松さん、これは、ギャラリーおってこそのエンターテインメントであって、小松さん、それ今仕掛けたら、もう街の喧嘩ですよと、それはただの暴力。何にもない。生産性のないやつ。本当に殺し合いになっちゃうんで、ダメですよーってこういなしても、小松さん何回もなんか血気盛んに、ねえまあ、ポッドキャストない人生はいいもんですよみたいな、すごいやっぱ仕掛けてくるんですよね、あの男は。なんでか知らないですけども。いなすの大変でした。もう僕があとね、10歳若かったらもう行ってましたね。よかったよ、ジジイが。ジジイで、本当によかったと思いますけども。やることといたしましては、小松さんがね、もう完全にこうアイドルというものから足を洗ったみたいに言ってたんでね、それもちょっと寂しかったんですよ、あの人。そういうもう悪いものみたいなね、捉え方してたんで。で、まあ、小松さんに、ここ半年ぐらいのですか、小松さんが辞めはってからの半年ぐらい。いやーもう今年1年でいっか。今年1年の乃木坂重大ニュースみたいな。募集したい、僕は。ええ。まあなんかでっかいのからちっちゃいのまで、ええ、募集して、小松さんをびっくりさせようっていうね、企画。で、やっぱこれはジジイの力じゃ無理。全然思い出せない。先週ももう思い出せないんで、だ皆さんが今年なんか、ブログとか雑誌とか、インタビューとかで見つけた、まあなんですか、あと、のぎ呼びとかね。なんか配信でなんか、ポロッと言ってましたよ、みたいなのをね、こう集めて。なんか、順位、10個、募集して、小松さんにぶつけたいと思います、それを。それでね、やっぱ小松さんが、やっぱ乃木坂ええやんってことで、復帰するかもしれないですし、 ですのでね、とか何よりもやっぱまだ久しぶりに来られるんで、小松さんがここでなんか重大ニュース言うて何も募集来なかったらこんな恥ずかしいことない。これはやっぱね、小松さんに恥をかかせることになるんで、これは避けたい。やっぱ今一度言いますけども、僕も小松さんも乃木坂岡中で、これを聞いてるみんなも乃木坂岡中なんで、やっぱその当事者意識みたいなものを強く持って、参加してほしいですね。やっぱその、元電波組インク夢見ネムさん、抜粋ですけども、ネムキュンイズムからのやつですけども、絶対に送ってほしい。何でも言うたから、星野みなみさんがね、プレステ4をポチった次の日に、プレステ5発売日決定とか、ありましたもんね、そういうニュース。みなみちゃんかわいそう。こんなんでいいでしょ。ええ。10個。1人1個。募集しましょう。10人ぐらいいるでしょ。さすがにこのポッドキャスト聞いてる人。聞いてる今、なんか思い出してパッと送ってください。よろしくお願いします。本当にやっぱ、小松さんに恥をかかせるのだけは避けたい。やっぱそれは本当一番ダメよ。もう帰っちゃうよ、小松さんも。せっかく大晦日開けてくれたのに、もう、さようですかー言うて、もう切り張るわ、もうスカイプも。全部切り張るわ。もうアカウントも消し張るんちゃう、もう勢いで。やっぱそれ免れたいんでね、よろしくお願いします。あともう一つ、企画がありまして、二大企画でございまして。やっぱこのポッドキャスト、生産性がないんで、何よりも聞いてて、何の得にもならん話しかないんで、なんせ僕がね、やっぱ、こう、団子虫人間で、ね、まあ、団子虫人間というのは、こう、やっぱ、社会からちょっとね、外れちゃった人間、つまはじきにされた人間、まあ、必要とされてない、部外者、落語者、まあ、黒い羊、みたいな存在ですよね、僕みたいなものは。なんで、僕が喋ったところで何もこう、明日の役には立たない話しかできないんですけども、小松さんはやっぱね、やっぱ、なんていうかね、やっぱ恋愛マスターにジョブチェンジしたというか、クラスチェンジしたんで、もうとんでもないよ、皆さん。小松さんの恋愛偏差値。もう、東大、メンサですね。恋愛偏差値は、メンサレベルと思ってください。本当もう、全世界人口のもう、1% とか 2% しかもう入られへんような。もう、とんでもない恋愛偏差値してるんで、小松さん。まあ、だから、小松さんにちょっとみんなちょっとね、恋愛相談してみたらどうですか？多分小松さんがもう全部パチコーンってほんと綺麗なセンター返しで返してくれると思うんで、やっぱ普段はね、ほんともうどうしようもない話しかないですけども、やっぱ小松さんが来てくれたらこれはもう100人力ということで、みんなでちょっと恥ずかしいかもしれんけど、ちょっとここはもうみんな輪になってね、気分は。こう、キャンプファイヤー囲んで、恋愛話、恋バナ、パジャマトークしようやってことでね、よろしくお願いしますよ。もうほんと、心は裸にね。心は裸にやっていきましょう。裸の心流してね、いいじゃないですか。あいみょん先生の、ね、最新シングル、裸の心流しながらバックで。ってことはもう、ポッドキャストにはならないですね。ポッドキャストは音声 NG なんで、もうずーっと裸の心エンドレスリピート。エンリピしながら、ヘビロテしながら、みんなでこうね、大晦日、恋愛話したらね、これいいんじゃないかなと思いますけども。そうね、やっぱ恋愛の話はいいからね。みんなキュンキュンしようや。ねえ、キュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンってね、やっていきましょう。やっていきますか。ほんと、愛の話をね。愛とは何なのか。何が愛で何が愛でないのか、本当の愛、真実の愛、小松さんが全部教えてくれるんで、もう愛というよりだから人ですよね、もう人、もう男女、国籍年齢関係ない、もう愛なんですから、はい、小松さんが全部教えてくれます。人です。最後は人になります。おそらく小松さんから大晦日、人の話が出るでしょう。人類とはみたいなね、大きい話になるでしょう。だから人が人を愛する、 愛人ですよね。もうほぼ愛人です。愛人の話にもなるかもしれない。うん、あっち愛人じゃないですよ。あっち愛人じゃなくてこっちの愛人ね。僕が言ってるのは目かけのやつじゃなくて、目かけの子とかのやつじゃなくて、概念的な愛人なんで、ちょ、そこは僕強めに言うとこ、そっちじゃないから、みんなの思う。いや、そっちの愛人も愛人ですよ。愛ある。愛あるんかな?わからん。ジジイには。わからん次元ですけども。そっちの愛人じゃなくて、もっと大きい愛。でか愛でお願いします。はい、そっちの愛人なんで。ちょ、みんなでちょ、愛人 T シャツ作ろうか。一回。一回ちょ、デカデカと愛人っていう二文字漢字で書かれた T シャツ、ちょ、みんなで着て、挑もう。この大晦日。うん。ちょっとそういう、ちょっと就業地味な感じで行きましょう。今年はね。それでやっぱ小松先生による愛の話。固まってきましたよ、これ。なんか、どんどん。いいですね。はいはい、愛の話、愛人。We are 愛人みたいな、ちょいちょい言っていきましょうよ、なんか。うん。僕たちは愛人ですみたいなね。でも、愛人ってあんま聞かないですよね、もう、このご時世。ほんまもう、松本清張なんか小説とかでしか見ないですよ、もう。ほんま昭和の中期ぐらいの小説にしか。創作でも昭和中期で終わってる愛人。あんま聞かないですよね、もう令和の今。目かけの子とか、あんま聞かないフレーズですもんね。だリアル愛人募集しましょうよ、じゃあ。今、僕は愛人ですって方はもうちょっと募集して、愛とは何なのかちょっと考えよう、みんなで。うん。で僕は愛人じゃないですけど、いや、これやっぱ難しいな。やっぱ、そっちの愛人じゃなくてね、こっちの愛人で、こっち愛人でございますけども。愛人。だから、プロ愛人ですよね、あっちは。プロ愛人がおるならば、こっちはもうトップ愛人みたいな話ですよね。プロとトップ、全然違うんで、やっぱ僕らはトップ愛人目指していきましょう。プロ愛人にはかなわないですけどもね、トップ愛人にはなれるかもしれないんで、よろしくお願いいたしますってことでいいですか?まとまって、見ましたよね。わかりましたよね。乃木坂重大ニュースと、愛、恋愛相談の話。この2本立てでちょっと行くぞってことで、今年は、ライジンにも紅白にも戦うぞって、ドラえもんにも戦うぞ。ね、笑ってはいけない。勝つぞみたいなね、強い意気込み。持って、ちょっとやりたいと思いますけども。ってことは、そっか。そうね、カウントダウン。じゃあ、カウントダウンはやっぱりこう、散々言ってるね、このポッドキャストでもう1年以上引き伸ばしてますけども、走れペンギンでやっぱ迎えたい、新年を僕は。ね、やっぱ小松さんがやっぱ一番ハマってた AKB の、社会現象になってる時、社会現象になってる時の AKB で一番ライブが盛り上がってたのは走れペンギンという曲らしくて、ねえ、そういう、なんですか、ヘビーローテーションとか、なんかフォーチュンクッキーとかではなく、走れペンギンがとにかくもう一番客席沸いたみたいな話やったんで、それで、しかも、なおかつ、ミックスが、まあ、イントロ部分のミックスが誰一人できなかったらしくて、当時の AKB オータ、小松さんしかできひんやつでちょっと新年迎えたい僕は。いい年になるでしょう。鳥年ちゃいます？ペンギンって鳥でしたっけ？ペンギンって鳥でしたよね。なんか鳥の慣れの果てみたいな話なかったでしたっけ？ちょっと無知がバレるな。なんかでも鳥っていうキーワードは聞いたことあるな。鳥年かどうかも危うし、今年は何年ですか？ねえ、牛、トラ。ねえ、牛。牛とか鳥ってだいぶ後ろですもんね。可能性低いですね。来年鳥年の可能性。確か、今年ねえとかちゃいましたっけ？ネズミか牛ちゃいましたっけ？ ちょっともうやめましょう。恥ずかしくなってくるんで。まあまあまあ、何でもいいじゃないですか。なんてね。鳥と思ったら鳥ですよ、今年、来年か。まあ、僕は鳥だと思いますよ、じゃあ来年は。胸張って言おう、鳥年ですって。以上でございます。大晦日の告示でございました。ちょっと長々と話しましたけども、行きましょう、今週の乃木坂工事中の話。ねえ、マイアン卒業企画、10人連続クリアで、マイアン綺麗に卒業させようや企画やってましたけども、一番良かったじゃないですか、今週。ねえ。まあ、10人連続で、まあ、テーブルクロス引きとか、あと何でしたっけ、こう、ラケットにボールポンポンさせて、10人リレーするとか、ありましたけども、あれって、結構序盤の方にマイアンおって、ラストとか、最後の方にカナリン順番のパターン多かったんですけど、やっぱ裏テーマってカナリンも卒業させようっていう、やっぱ重大なテーマがあるわけで、そこが良かったですよね。やっぱアンカーカナリンにさせる采配。普通やっぱ、マイアン主役やから、マイアンラストで締めるっていうのが、ね、なんかこう、定石と言いましょうか。考えがちですけども。やっぱもうね、カナリンももう明日明後日で卒業なんで、カナリンをラストにさせる、これはね、うわぁ、良かったですね。寛大なというか、粋な演出してましたけども、良かったですね。で、テーブルクロス引きで、マイアンが、まあ、経験者マイアンが、みんなにアドバイスして、素早く斜め下にサッと下ろすっていう、アドバイスしましたけども、いや、これで分かりましたよね。なんかこう、メンバーの素直さと言いましょうか。やっぱこう、マイアンの、アドバイス通りにやってる子らは、結構、成功してるイメージありましたけども、失敗してる子らはね、こう、一回上に布を上げてサッてやってたんで、やっぱ布を上げると言ってなかったんで、やっぱもう一気に引くって言ってたんで、サッと。やっぱそこ守れてた、マーヤとか。マーヤ良かったですね、カナリンとか。いや、そこでやっぱね、あれ出ましたよ、素直さと、やっぱなんかこう、失敗してる子らは、やっぱガの強そうなメンバーが失敗してる名案みたいなのが良かったですね。マッチュンとか。足とか、良かったですね。あっこ、何気に良かった。テーブルクロス引きは。良かったし、あの回、すごい、こう、テンポ速なかったですか？すごい。ポンポンポン、YouTube みたいなテンポの速さが、ちょっとびっくりしましたね。テレビっぽくないと言いましょうか。今までの乃木坂工事中ではないテンポ感でお送りしましたよね。良かった。まあ、テーブルクロス引きはそんな感じで、大縄跳びか。46回。いやーよかった、あれ。いや、あれ、何よりやっぱりもうカズミンの、もう右へ左へぶん回しましたけども。あれはよかったですね。もう本当に奔放にやってました、カズミンが。よかったね、カズミン。で、本当、まあいろいろありましたよね。一番きつい端っこ自ら志願して失敗して、真ん中に行こうとしたりせんかったりみたいな、あの攻防。で、やっぱテンパりすぎて失敗したとき、あの、フェイスシールドって言うんですか？飛沫防止の、あれ取って喋ってたあのカズミンがめちゃめちゃ良かった。いや、あれなかなかこう、ピューリッツァー賞もんでしょ、あれは。だって普段やっぱ乃木坂って、一番ああいうコロナに対する意識の高さと言いましょうか。群抜いてるグループですけども、ね、46時間テレビでもやっぱライブパートはその場に立って手だけでパフォーマンスするみたいな。あれぐらいやっぱ、ね、コロナに対して意識高かったあの乃木坂がフェイスシールドを取って喋るっていう一幕あったんで、多分邪魔やったんでしょ、もうカズミンからしたらやっぱあれは、大縄跳びには不要なものとして。こう、外して喋ってましたけども、多分こっから流れ変わるでしょう、テレビ業界の。コロナに対する。いいんやって。多分徐々に、もうフェイスシールドは多分なくなる。 亡くなる、亡くなるんでしょうね。多分1月ぐらいからパッタリと、亡くなるでしょう。やっぱカズミのあの動きは、それぐらいなんか、衝撃的な映像でしたね、今。このご時世だからこそ、ギョッとするような、それするんや、みたいな。まあ、ほんま、テンパった末の行動ですけども。よかったですね。後々やっぱあれは、響くやつですね。ですし、あ、この、最後のチャレンジかな、カズミ、あの、オーナー跳びの。あれって、こう、皆さん覚えてますかね、ラストチャレンジ。マナッタンに引っかかって、縄の円がいびつになったのを察知したイクちゃんが飛ぶのを諦めて、なんか縄に引っかかったみたいな感じでしたけども。あれやっぱよくよく考えたら、マナッタンが、マナッタンが終わらしたですよね、おそらく。ね、日村さんも、秋元高山って言ってたんで、あの、ミスした人指摘してたんで、マナッタンがこれやらかしたんですけども、直後のあのマナッタンのムーブ見ましたか皆さん。マナッタンムーブ、あの、カズミンに指さしてたやつ、やっぱ、あっこ一番人間性出る瞬間でしたよ。あの、緊迫、ちょっとま、緊迫した状況で、うん、ミスをこう、濡れ衣着させる瞬間と言いましょうか。やっぱかっこよかったですね。マナッタンのやっぱ何とも言えない人間性が垣間見えてましたね。私はやってないですよみたいな。あれは、あれよかった。やっぱ普段見れないんでね、絶対。やっぱああいう状況だからこそ見える本当の姿みたいなのが。まあでもマナッタンは、まあ自覚がなかったっていうせいもあるんで、まあ責めれないんですけども、やとしても、なんか、リプレイ見ましたけど、みんなで。リプレイ見て、見てもなお、やっぱあの態度するマナッタン、僕はいいですよ。なんかほんま人間らしいと言いましょうか。うん。イグちゃんとカズミンが私が悪いんや、みたいな、かばい合いみたいなしましたけども、あっこに全然こう、私が悪かったんや、みたいな、ねえ、カットインがあってもよかったんですけども、そこしらばっくれるマナッタン、よかった。これはね、本当になんか、これはなんかね、本当に残したい。こう、定期的に見た映像でしたね。あの、大縄跳びのラストは。ええー。あと、まあ、罰ゲームがね、なんか関係ないひなちまやったら食らってましたけども、まあ、くじ引きでね、罰ゲームドリンク飲むみたいなやつで。やたらひなちまが飲んでましたけども、まあやっぱひなちまがめちゃめちゃ可愛かったですね、あれ。どれも。そのやっぱ、髪切ってからの初めての乃木坂工事中参加の回でしたけども、まあやっぱめちゃめちゃ可愛かったですね、あの髪切ったひなちま。やっぱこうわかりましたよね、みんなひなちまの本当の魅力と言いましょうか、ほっぺたなんですよね、ひなちま、おそらく。ほっぺたひなちまなんですよ。やっぱ今までロングでちょっとほっぺた見えなかったんですけども、よく見えるんで、髪短くなったひなちまは。思ってる以上にぷっくりしてるほっぺたをこれ皆さんよく見てください。そこが本当のチャームポイントなんで、ひなちまの。よろしくお願いしますということで。ね、あの、大縄跳び失敗したとき、あの、ドリンク飲んで、カズミンとイクちゃん睨んでましたけども、やっぱあの睨み。いや、ほんま、歌舞伎超えてますよ、あの睨み。すんごいんですから、あの睨み。超怖いよ、あれ。よかった。それはやっぱイクちゃんもね、日曜劇場になりますよ。納得の、くだりでしたけどもね、あれは。よかった。よかったですし、みなみちゃんもね、何でしたっけあれ、漢字のやつか。漢字のね、画数増やすやつで罰ゲーム食らってましたけども。また、みなみちゃんがね、勇気が出えへんみなみちゃん応援したでしょみんな。僕も応援しましたよ。頑張れ頑張れって本当に。できるできるできるって僕本当にもうテレビの前で応援しましたけどね。あの、アクリル板越しにマイアンが勇気もらってる 星野みなみさんどうでした皆さん。よかった。もう、けなげ。けなげけなげけなげでしたね。けなげ大賞受賞でしたけども。よかった。一番けなげでしたね。ほんと。勇気振り絞ってる姿はほんとよかった。あと、まあ、ラケットのやつですか？こう、ボールをボンボンしながらリレーするやつ。あん時のね、マッチュンが、まあ、できてなかったですけども、やっぱり範囲としては、皆さん見ましたか？あの、マッチュンの握る、ラケット握ってるフォームと言いましょうか。手の握り方が完全にあの、バレーボールのあの、レシーブ受けるみたいな、結構いびつな握り方してた。やっぱりこう、マッチュンはずっと、中高と、バレーボール部、やった、出てましたね。やっぱ佐賀が、バレーボーラーが出てましたよ。完全にほんま、ボレーやったんでね。ボレーマッチュンやったんで。テニスはそれは効かなかったのが、ちょっと、惜しかった。でしやば、イクちゃんがね、完全にもう卒業させないムーブしてたのが良かったですね。もうマイヤンを何としても、今日、ね、あんなもう、嘘みたいな、ラケットさばきしましたけども、良かったですね。やっぱ、基本球技苦手乃木坂良かったですね。乃木坂ちゃんは。はいはいはい、よかった。あとは、どうですか？あとは、ま、やっぱり、カズミンがね、大縄跳び1回目失敗したとき、2回目、カズミンのズボンの裾をまくってたのが良かったですね。ほんとこう、マジモードみたいなね。ヤンキーのやる感じ出てたのが良かったですね、カズミンの。やっぱ本来、通常モードみたいな、通常モードというか、ま、本気モードみたいなのがね、出てよって良かったですね。素晴らしかったです。あと、あれか、マイアンのなんか、名場面集みたいなのやってましたけども、最後ね。ヒゲ石さんでしたっけ？ヒゲ、断層のマイアンが良かったみたいな、やつ。まあ、あれの推薦者に寺田ランデさんいましたけども、その寺田さんが、なんか目が、マイアン目がチュルチュルやのに、なんか可愛くて、すごい良かった、みたいなこと言ってましたけども、目がチュルチュルとはですよね。形容する言葉として、チュルチュルとはなかなかこう、ピンとこないと言いましょうか。かなり考えさせられる。だから覚えてないんですよね。チュルチュルの後の、テアダランデさんのコメントが、チュルチュルってなったんで、僕は。チュルチュルの意味、やっぱチュルチュル、チュルチュル、目、やっぱね、不思議な言語感覚ですよね。テアダランデさんの。やっぱ止まらんぜでしたね。ニュースが止まらんぜでございましたけども。よかった、あの。いろんななんか形容詞使ってほしいですね、寺田ランデさん。多分あるんでしょう。彼女なりのなんか、言葉が。なんやろ、なんか、お星様が、キラキラじゃとかじゃなくて、なんか、ジラジラみたいな。わかんないですけども、多分そういう企画やってほしいですね。寺田ランデさんの辞書みたいな企画があってもいいんじゃないでしょうかってことで、今週は以上ですか？工事中は。来週ね、ファイナル。果たして全員成功できるのか、マイアンはね、綺麗に卒業できるのか、これ見物でございますけども。っていう、まあ、そうこう言ってる間になんだかんだでもう卒業ですもんね、来週。水曜でしたっけ？マイアンね、卒業コンサート、どうなることやらって話ですけどもね、あの、東京ドーム3日間でしたっけ？ 2 日から3日抑えて、それも中止になって配信ですけども、どういうセットリストになるのか、これ楽しみでございますけども、なんか皆さん準備してますか？マイアン卒業にあたって、これやってるぞって、教えてほしいもんですね、ね、なんかバッティングセンター毎日行ってるぞとか、ボンバーマンで毎日爆弾作ってるぞとか、ね、あとガンプラ作ってるぞとかね、いっぱいあるんでしょうけどもね、何をしてますかって話ですよね。以上ですか 以上ですね。あと、まあ、あれですか、あれですよ。乃木動画見てますか、皆さん最近どうですか、乃木動画。あのね、サブスクでも、本当業界、最高値出してるね、月額1500円っていう、本当にこう、強気の値段設定でおなじみですけども、乃木動画。まあ、全部見れるんでね、乃木坂の。本当にもう、白血球まで全部見える。もう、丸見え。全部。本当にもう、丸見えでございますんで。まあ、それぐらいも見えちゃうんでね、1500円で。安いもんですけども。皆さん見ましたか？若月由美さんの卒業ライブ。めちゃめちゃ良かったじゃないですか、あれ。まだまあ、映像化フルはなかったんですよね。なんかの、アルバムとかの特典映像にダイジェストとしてはあったらしいんですけども、フルは今回乃木動画が初らしくてね、めちゃめちゃ良かった、あれ。あれはほんまに、もう、歴代トップちゃいます？わかんないですけど。やっぱ卒業ライブで正直僕は若月さんのことほぼ知らない世代でございまして、にわかなんで。けどあの卒業ライブでどんな人間か、やっぱ人となりが知れる卒業ライブって一番強いでしょ。ね、まあおそらくやっぱこうユニークというか、まあ器用なんですかね、おそらく若月さん。器用で、なおかつ周りにすごい気を使う人間やっていうのが、なんかわかりましたね、僕は。うん。まあ分かった一番の要因はおそらく、まああの MC の多さと言いましょうか。卒業ライブにしては、異様に。まあ、ステージがあって武道館。で、端にひな壇があってメンバーがそこに全員座ってライブ見てるみたいな不思議なライブで。だから、結構曲の合間合間にメンバーが話するみたいなゾーンが結構あって、で、やっぱ良かったのが、ほぼメンバー全員が、まあ、1期から3期まで全員話、喋れるチャンスがあった。やっぱそこでその若月さんにまつわるいろんな多角的に人柄がわかるっていう、同期から後輩から、やっぱいろんな面の若月由美さんが分かったのは本当良かったですね。うん。やし、選曲もかなり良かったですね、あれ。やっぱ若月さん絡みの曲はほんまにえげつないぐらい当たり曲と言いましょうか。やし、その他の人がセンターの曲、低体温のキスがやばかったですよ、あれは。あの、いくちゃんの曲ですけども。若月さんバージョンめちゃめちゃ、もうあれ、決定版ちゃいます？ねえ。あん時ばかりは、そう、ひな壇におるメンバーみんなモニター見てたのがすごい印象的でしたね。他の曲とかはなんか盛り上がってる風。まあ、やっぱおそらく端にひな壇があるから、ライブの様子、ステージの様子は、背中しか多分見えないんでしょうね。だから、まあ、そんな感じでやってて、低体温のキスの時だけはみんなもうそこ捨てて、モニターガン見するっていう、あっこはほんま良かったですね。やっぱそれぐらい良かったですし、ぜひ見てほしいですね、低体温のキス。し、やっぱ若様軍団の、失恋お掃除人か。あれもすごい良かったですね。あの曲の感想部分で、3期生に一人一人メッセージ投げかけてましたけども、若月さんが。山下さんは、あなたは乃木坂の核ですと。梅ピオには、あなたは乃木坂の花ですと。で、坂口珠美さんには、あなたは乃木坂の未来ですみたいな、かなり強めのこと言ってましたけども、ね、現在は、坂口珠美さんはかなりこうぶっ飛んだキャラしますけども、あれが未来なんでしょうかね。今見てほしいよ、若月さんに今の現状。うん、我らが、坂口珠美さんのあの、C のギャルっぷりを、あれがやっぱ乃木坂の未来予見してたんですかね。今一度こう聞きたいですね、若月さんに。うん。いや、その未来、今の未来もすごいいいですけどね。予見してたのかもしれない、若月さんは。 よかったですね。あとそう、やっぱあの卒業ライブよかったんって、やっぱ主役、やっぱ卒業ライブやから、ね、卒業する人が主役でないとあかんのに、結構やっぱ若月さんは、端に端にみたいな、姿勢がすごい良かったですね。あの、なんていう、後輩に伝承するみたいな時間結構あったんで、ね、箸休め時間、なんか若月さんが個人的に一番見たいものとして、ボーダー上げてましたけども、やっぱ初めて見たとき、こう、乃木坂の世代交代を感じたみたいな、エピソードがあって、ボーダーやってましたけども、とか、やっぱがっつり後輩に時間をあげてる感じ、めちゃめちゃ良かったですね。なんか、あるべき姿でしたよね、多分あれは。ああいう、どんどんメンバーが移り変わるグループとして。良かったですね。火のつけようがないぐらい、いいですね。で、やっぱそう、はじめは、こう、やっぱ若月さん主役でやりながら、中盤、後半からは、もういつものなんか、乃木坂賞みたいな展開も良かったですね。ただただ王道セットリストで攻める感じ。ただただテンション上がる感じのセットリスト。最高でしたね。で、まあ、どうでした？あとは。そうね、あとは、ラストかね、やっぱり。ラストのダンケシェン。あれがやっぱ一番、笑いましたね。まあ、ダンケシェン一通り歌って、なんかずーっとサビだけが音楽流れてる状態に入って、で、本日はありがとうございましたみたいな若月さんが締めの挨拶して、で、他のメンバーもありがとうございましたってお辞儀する。でも、ダンケシェンのこう、メロディーはずっと流れてるんですよ。ちょっとちっちゃい音で。ああ、これ終わりなんか、思って。で、こうメンバーが、一人一人、こう、退出していくんですよね。ステージ出口へ。で、若月さんが、その、帰っていくメンバー見ながら、名残惜しいなーとか言いながら、あ、ほんまに終わんねや、思って。多分、これで最後、若月さんが一番最後に退出して、終わり、みたいな感じかなと思ったら、その歌は続いてて、やっぱ乃木坂だなーがあったんですけども、そこがめちゃめちゃおもろかったんですよ。だから、メンバー帰ってるのに、なんか段取りをもう忘れてるんですかね、メンバーは。いやのに、段取り間違いしてるあの乃木坂メンバーが、めちゃめちゃおもろかったですね。で、なおかつ、いや、若月さんおそらく頭入ってたはずやのに、なんか名残惜しいなとか言ってる。あのなんか、なんていうかね、泳がす若月さんと言いましょうか。ちょいちょいちょいちょいちょいちょいみたいなあってもいいはずやのに、名残惜しいなみたいな言ってるあの若月さんは、なんか最後までこう面白キャラでしたね。よかった。ぐらいですか？ね、やっぱ序盤の一番オープニングはロボットダンスから始まって、で、得意なロボットダンスやって、合間にその橋くんの、ちょっとうまいこと言うみたいなのがあって、けど、MC ではほぼ、そんな喋らず、他のメンバーがみんな、若月さんとの思い出とかエピソードどんどん喋って、なんというか、卒業ライブっぽくはない演出で、不思議なライブやなと思って見てて、なんというかやっぱこう控えめな、控えめにやってる。でもなんか見終わった感じ、結局なんか若月由美賞、最強やな、ここに極まれり、みたいな感じ、よかったな、あれ。歴代1位でしょ、あれはもう乃木坂。もう、いや、アイドルでも3本の指に入るぐらい僕、よかったですね。ほぼ、やっぱ若月さんの人となりが知らん状態から、大体わかったんで、卒業ライブ一発で、なんとなく、多分やっぱ男装キャラも、なんか流れに流されてみたいな、流れに身を任せた結果みたいな、すべてそれに繋がると言いましょうか。流れに身を任せたアイドルと言いましょうか。いやし、やっぱ、それもこれも多分 気使いやからおそらくやったみたいな印象ですかね、僕は。うん。まあでもそれが全て功を奏してると言いましょうか。うん。いい方向になった。すごい、すごいアイドルでしたね。いや、ほんと、ぶっちぎりでしたね。もう、乃木坂史上1位。うん、で、まあ、全部の卒業ライブでももう3本の指に入る、いいライブでした。乃木坂でもね、まあ、西野七瀬さんと、桜井キャップしか見たことないんでね、まあ、3人目ですか、卒業ライブ。3人中1位。1位ありがとうございます。いや、ぜひ見てほしいね、乃木動画入ってる人。めちゃめちゃおもろかった、あれ。こんなんじゃないんすよね。ちょっと僕が、ちょっと、もっと、ね、熱量あったんですけどね、見た直後。やっぱ見た直後にやるのがね、理想ですね。この前の欅坂のドキュメンタリーじゃないですけども。うん。まあ、ほんと表現力エグかったなって話ですね。全部若月ワールドにする。あれはすごかったですね。ってことで、お便り読みましょう。今週もお便りいただいたんで、読ませていただきたいと思います。いただきました。ケヤキちゃんのいいところをたくさん見つけていただいて、ありがといただきました。ありがとうございます。ね、ありがとうがちょっと抜けてますけども。いや、この方も多分先週も送ってくれたんですよ。なんか、欅坂のドキュメンタリー映画、なんか次週も同じ熱量でやってくださいみたいな。その、先週は言わなかったんですけど、この熱量がなんかひらがなやったんですよね。漢字じゃなくて。で、今週、欅ちゃんのいいところをいっぱい喋ってくれてありが、ありがーで止まってるこの方何なんですか？ちょ、怖いんですよ。あの、以前いましたけども、このポッドキャストに鹿さんっていうね、レジェンドリスナーみたいな、反抗声明文みたいな文章送ってくる。まあ、いい人なんですけどもね。なんか文面がすごいこう、ね、犯罪、ほんま犯罪者みたいな文章を書くの得意なね。うん。狙ってるのか狙ってるのかわからないですけども、そういう方と同じ匂いがしますね、この方は。鹿さんですね。鹿さん感の強い。予備軍ですね、この方は。何とは言わないですけども、心配。ジジイは心配してます。このポッドキャスト聞いてくださる方にそういう方出てほしくないんでね。だからもうそういうのしそうなったらちょっとご一報ください、ジジイに。もうジジイが最後のブレーキかけるんで、ダメですよって、それは。悲しむ人がいるよって、本当に強めのブレーキかけるんで、ご一報ください。本当そういう、警察の厄介になっちゃダメですよっていうのをね、ダメダメっていうのを強めに言うんで、はいはい。しそうなったら言ってください。ですし、やっぱこういうもう犯行声明文やりませんか、皆さん。ちょっと怖いのよ。ちょくちょく来ますけども。うん。犯罪者の犯行声明文みたいなのはもう NG にしてください。このポッドキャスト。うん。以上ですか？まあ、そうね、欅のいいところ喋れたのなら僕は嬉しいですよ。うん、いっぱい喋りましたもんね。うん、欅の話。はいはいはい。ね、かなりこう、選抜発表ありましたけどね、この前。あの、新番組で。もう、新世代突入してましたね。2期生、バンバンバーンでしたね。めちゃめちゃ多かった。すごい、半分ぐらいも2期生みたいな感じでしたけどもね。いやー、すごい。もうなんか、劇的な変化があるんでしょうね。はい。ね、あとはもう欅以上ですか？うん、全員良かった。全員良かったってよくわからないですけども。全員良かった。ええ。あと、ま、何かあったっけね？思いつかない。あ、レコメンが確か、あれでしたもんね、今週。 なんか桜坂祭りみたいなんでしたもんね、確か。聞かないとダメですね、レコメンも。聞いときましょう。みんな聞こう、レコメンはね。5軍としてね。いや、僕らは17軍ですけども、17軍とじゃ聞きましょうよ、ちゃんと。レコメン聞きたいと思います。ありがとうございました。今週は以上ですね。1通ありがとうございました。ねえ。待ってますよ、ジジイ。あ、そのゲストね。そう、ゲスト。全然来ない。何この状況。怖い。こんなもんでしたっけ？こんなもんというか、何なんですか？この状況。なぜ、誰も手を挙げないでしょうか？一人ぐらい手を挙げてもいいものかなと僕は思うんですけども。まあ、まあ、そうね、ジジイやからしゃあないよね。そういう人間やもの。受け入れていきましょう。ゲスト募集してるんでね、何でもいい。多選次選は問わないんでね。我こそはって方がいるならば手を挙げてほしいですし、この方が、ポッドキャストでこの方が、なんか坂道好きですよって方がいたら僕がトスするんでね、トスしますって言ってもトスするんで、何かね、ご一報あったらいいかなと思います。あとね、やっぱこのポッドキャストのダメなところ引き続き募集しましょう。こうすれば良くなるぞっていうことを、クレーム大募集、バリ雑言大募集なんで、これはちょっと募集しよう。もうちょっと、募集したいと思います。ありがとうございました。